と思います。今日の聖書箇所はレビ記の19章33節から37節までです。レビ記19章33節、あなた方の国、あなたのところに寄留者が滞在しているなら、その人を虐げてはならない。あなた方と共にいる寄留者はあなた方にとって自分たちの国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたはその人を自分自身のように愛さなければならない。あなた方もかつてエジプトの地では寄留の民だったからである。私はあなた方の神、主である。あなた方は裁きにおいて不正をしてはならない。物差しにおいても、はかりにおいても、分量においても、正しい天秤、正しい重り石、正しいマス、正しい容器を使わなければならない。私はあなた方をエジプトの地から導き出したあなた方の神、主である。あなた方は私のすべての掟とすべての定めを守り、それを行いなさい。私は主である。今日はこの箇所より、裁きにおいて不正をしてはならないという題で、本日の説教を語りしたいと思います。先週の礼拝では、白髪の老人の前で起立せよという題で、19章32節の御言葉から高齢者を尊敬することの大切さということについて私たちは教えられました。そしてそれが、ただ単に高齢者を大切にするということだけではなくて、神を恐れるということにつながっていくんだという、内容のメッセージをいただきました。先週は老人がテーマだったんですけれども、今日は寄留者に対する愛というものがここで教えられていることが分かります。34節の御言葉をもう一度お読みいたします。あなた方と共にいる寄留者はあなた方にとって自分たちの国で生まれた、すみません、33節からお読みいたします。あなた方の国、あなたのところに寄留者が滞在しているなら、その人を虐げてはならない。あなた方と共にいる寄留者はあなた方にとって自分たちの国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたはその人を自分自身のように愛さなければならない。あなた方もかつてエジプトの地では寄留の民だったからである。私はあなた方の神、主であると。このようにイスラエルの民と共にいる寄留者、以前の聖書では在留異国人という訳になっていたと思いますけれども、この寄留者を虐げてはならないということ、大切にしなさいということがここで教えられております。聖書を読んでいますと、多くの箇所で寄留者とやもめとみなしごが、三者がセットになって教えられている箇所がたくさんあります。例えば新命記27章19節には、寄留者、孤児、やもめの裁きを曲げる者は呪われるという言葉が記されてあります。また詩編146編9節には、主は寄留者を守り、みなしごとやもめを支えられるというふうに書かれてあります。さらにゼカリア書の7章10節にも、やもめ、みなしご、寄留者、貧しい者を虐げるなと記されてあります。他にもたくさんあるんですけれども、聖書を読んでいると、この寄留者、やもめ、みなしご、孤児ですね、この三者がセットで神様によって守られなければならない、守ってくださっている存在であるということ、そしてこの三者が非常に虐げられやすい存在であったということが分かります。どうして虐げられやすいのか、それはおそらく社会に対する貢献度の低い社会的弱者であったということが言えると思います。 さらに希留者の場合はそれに加えてイスラエルの民とは違う文化習慣を持っている異国人だったということが考えられます。社会に対する貢献度が低いという理由、あるいは自分たちとは違う文化価値観を持っている異国人であるという理由で、その人たちはイスラエルの社会からは排除されがちな人物、人々であったということが言えると思います。しかし神様はこの箇所で希留者を虐げてはならないし、さらに虐げないだけではなく、その人を自分自身のよう、自分の国で生まれた一人のようにしなければいけない、そして自分自身のように愛さなければならないと、むしろ積極的な愛を持ってその人たちを愛しなさい、受け入れなさいということがここで命じられております。たとえその人が外国で生まれた外国の人であったとしても、あるいはその人の滞在がもしかしたら一時的なものかもしれません。そのような一時的な滞在であったとしても、その人を私たちの国の大事なメンバーとして受け入れ、十分な愛を持って接するようにと、ここで神様が教えてくださっているわけであります。私たちの国に住んでいる外国の方々はどんな思いでこの国で生活しているだろうかということを考えさせられました。私たちはそれらの人々を社会的貢献度が低いとか、あるいは単に異質な人であるという理由で排除してしまっていることないだろうかということを考えさせられました。私たちの教会にも時々外国の方いらっしゃる時があります。そのような方々が来た時にはですね、今日の御言葉を思い出しながら、ふさわしい態度と心構えでそれらの方々を歓迎し受け入れる教会でありたいというふうに思います。さて、私たちここで注目したいのは、なぜ希留者を虐げてはならないのかというその理由です。その理由としてここで教えられていることは、34節の後半部分に記されていますけれども、それはイスラエルの民もかつてエジプトの地では希留の民だったから、とその事実にその理由があるということが聖書の箇所を通してわかると思います。イスラエルの民は今はエジプトから解放されまして自由です。でもかつてはエジプトの地で奴隷として扱われ、その地においては希留の民でした。つまりイスラエルがかつてエジプトで希留の民であった時の体験というのがとても大事だし、その体験が希留者を愛する際に用いられていくんだということがここを通してわかることではないでしょうか。それが希留者を虐げてはならないし、そして希留者を大切にしなければならない理由であったということを私たちは心に留めたいと思います。新約聖書でパウロは、私たちも以前はキリストから遠く離れ、イスラエルの民からは除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちであったということをエペソ書の2章12節で教えております。キリストと出会う前の私たちは罪と死の奴隷状態でした。そして神の民には入れなかった、神の民からは除外されていて、この世にあっては望みもない神もない、そういう人々であったんだということを聖書で教えられております。つまり私たちは神も望みもない他国人であったということです。その救われる前に他国人だったという体験がとても大事だし、救われた後に救われていない人々を愛する際にその体験が豊かに用いられていくということを私たちはこの箇所から教えられるのではないでしょうか。とても興味深い点だなと思いました。私たちイエス様を信じたときに、古いものはすべて 過ぎ去って全てが新しくなりましたと教えられておりますね。それまでの古い生き方、古い価値観、古い性質から私たち解放されて、イエス様による新しい命をいただいて、全く新しい人になったんだって、そういうふうに教えられています。でも今日の箇所を読むときに、かつて奴隷だった時の体験を忘れてはいけないと教えている。別にそのことのゆえに私たち過去に戻るわけではないんですね。過去の古い生き方を引きずるわけでもない。過去は過去です。もう私たちはキリストにあって新しいものです。でもそんな私たちにとってもかつての私たちの体験はとても大事だし、それは神様の恵みというものをいつも心を新たに覚えるために必要なことなんだと思います。同時にそれが他者を愛する時に用いられていくんだということを、今日私たちは心に留めたいというふうに思います。皆さんは自分が救われる前の状態について覚えているでしょうか。もうだいぶ前のことなので、もうすっかり忘れてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。でもかつて私たち求道していた時、神様を知る前の私たちはやっぱり罪と死の奴隷だったんじゃないでしょうかね。罪の中にもがいて、そして死の恐怖に怯えて、そして心には平安もなく、人生の指針もなく、さまよっていた、苦しんでいた、そういう時あったんじゃないでしょうか。その体験はもうずっと過去のことかもしれないけれども、でもそれは大事だっていうことなんです。特にまだ救われていない未信者の方、罪の中に歩み罪の中に苦しんでいる人々を愛する際に、そのような体験が用いられていくということなんです。私たちもかつてそういう歩みの中にいました。そのことを思い出すことによって、同じように罪の中に苦しんでいる人を見るときに、そこにかつての自分の姿を見ます。そのことを通して私たちは共感を持ってその人々を愛し受け入れることができるようになるのではないでしょうか。救われてはいるけれども、全く別の人格を与えられているけれども、でもかつての自分の姿をその人の中に見ることによって、その人と同じ立場に立つことができる。そのようにしてかつての私たちの体験も用いられていくとするならば、それは本当に神様の素晴らしい恵みの御業ということが言えるのではないかと思います。私たちの他者に対する愛はしばしば共感の乏しい善意の押し付けで終わってしまうということがあるのではないかなというふうに思います。私たちは真理を知っております。イエス様と出会って、聖書と出会って真理を知っている、その真理を知っているということがややもするとプライドになってしまって、近寄りがたい存在になってしまっているということないだろうか。イエス様はどのような方だったんでしょうか。ヘブル人への手紙の4章15節にこういう言葉があります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ってヘブル人への手紙の4章15節。私たちの大祭司というのはイエス様のことですけれども、イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではない。どうしてでしょうか。すべての点において私たちと同じように試みに遭われたんだというふうに書いてある。罪は犯しませんでした、罪は犯しませんでしたけれども、罪の結果として起こってくる人間の不幸であったり、理不尽であったり、苦しみであったり、嘆きであったり、そういうことを全部イエス様は味わってくださいました。私たちと同じように試みに遭われた。ですからイエス様は私たちが罪の中で苦しんでいるときに、同じ立場に立ってその苦しみを共に担ってくださるし、共に共感してくださる、そういう方であると私たちは聖書を通して教えられる。このイエス様の心を本当に私たちも与えられたいものだなというふうに思います。 ですから当時の人々はどんな罪人であったとしてもこの社会からは完全に虐げられて見下されているようなそういう罪人であってもイエス様に対しては安心して近づくことができましたよね。安心して心を開くことができました。イエス様は清い方なんです。でもその清い方の前で人々は本当に安心して心を開くことができた。私たちの他者に対する愛はどれだけそのような共感が含まれているでしょうか。私たちもぜひイエス様のような心を持たせていただきたいと思います。そのためにかつて私たちが救われる前の罪の中で苦しんでいたあの経験というものが本当に豊かに用いられていくということをぜひ覚えたい。もう遠い昔の話かもしれませんけれどもかつての自分 もうそうだったということを思い出しながら私たちは他者にまだ救われていない人にあるいは起立している人に本当に心を寄せていくものでありたいというふうに思います。続きの箇所を読んでいきたいと思いますが続きは35節36節の御言葉を読みいたします。35節、あなた方は裁きにおいて不正をしてはならない。物差しにおいても計りにおいても分量においても正しい天秤、正しい重り石、正しいマス、正しい容器を使わなければならない。私はあなた方をエジプトの地から導き出したあなた方の神主である。その次の箇所において教えられていることは裁きにおいて不正をしてはいけないということであります。特に不正の計りを用いずに正しい計りを用いなさいということがここで教えられております。これを読むと物差しとか計りとか天秤とか重り石とかマスとか容器とか当時いろいろなものを使ってこの測っていたいろんな測りがあったんだなと。長さであったり、容量を測るもの重さであったり水の容量液体の容量を測るものであったりいろいろなもの測りがあったわけですよね。その測りにおいて不正な測りは使ってはいけない。正しい測りを使いなさいということですね。そのことがここで教えられている。そして聖書を読んでいるとこの教えが結構出てきますね。そして当時の社会の中にあってこの不正の計りを利用する人たちが結構いたんだなということが感じられます。例えば申命記の25章というところもちょっと読んでみたいと思いますけれども申命記25章13節から16節にも同じようなことが出てまいります。そちらもちょっと読んでみたいと思います。レビ記の次の民数記その次が申命記ですけども申命記25章の13節から読んでみたいと思います。25章の13節、あなたには袋に大小異なる重り石があってはならない。あなたには家に大小異なるマスがあってはならない。あなたには完全で正しい重り石と完全で正しいマスがなければならない。あなたの神主があなたに与えようとしておられるその土地であなたの日々が長く続くようにするためである。こういうのはこのようなことをして不正を行う者すべてをあなたの神主が忌み嫌われるからである。とこの箇所を見るとですね、イスラエルの民の中に袋の中に大小異なる重り石があったり家の中に大小異なるマスを持っている人がいたっていうことが分かります。で、袋の中に入ってますから見えないんですよね。あるいは家の中にあるのに見えないんです。見えないんですけどその見えないことを理由にしてですね、利用してある時には大きな重り石を出してきてある時は小さい重り石を出してきてそのようにして人々を騙して欺いて不正を働いてそういう異なった計りを利用しているそういう習慣がそういう人たちがいたっていうことを感じられるわけですよね。 それらの二つの計りを都合よく利用しながらごまかしたり欺いたりしていたということであります。なぜそういうことをするんでしょうか。なぜ人々は正しい計りを使わないでそういう不正の異なった計りを利用するんでしょうか。それはもちろん人を欺いて儲けるためですよね。自分だけがより多くの利益を得たいんです。それは欲深い人間のなせる技であるということになるんだと思います。そしてその結果、力のない弱い人、真面目な人が犠牲になる。そのような不正の計りというものが今の世の中にもたくさんあるんではないかなというふうに思いますね。欲深い人が非常に得をして真面目な人が損をするという、そういう社会に今なっているんじゃないでしょうか。そしてよく考えると、それはつまり自分が計りになっているということです。自分の判断でですね、いくつかある計りを利用して、ある時には大きいのだし、ある時には小さいのだし、それは結局自分が計りになっているということです。そのようにして都合よく人を利用したり騙したりごまかしたりしているということは、つまり自分が計りになっている、しかもその計りの歪みに気づいていないということです。不正の計りを利用して、その自覚があるうちはまだいいと思いますね。まだ自分が悪いことをしているという自覚があるうちはまだ修正が効くかもしれない、改善の余地があるかもしれない。その自覚がなくなった時が怖いですね。自分が計りになってしまっているために、その歪みに全然気がつかない。そしてその結果人を苦しめている、不正な裁きがなされているとするならば、それは本当に残念なこと、悲しいことではないでしょうか。皆さんは自分が定規になっているということはないでしょうか。自分が計りやマスになってしまっているということはないでしょうか。自分の歪んだ定規や計りやマスによって人を測ったり、人を勝手に裁いたりしているということはないでしょうか。しかもその歪みに気づいていないということはないでしょうか。そのために人々を傷つけたり苦しめたりしているのに、そのことに無自覚であるということはないでしょうか。そうならないために、やっぱり私たちに正しい計りが必要なんです。そしてその正しい計りというのは自分の中にないんです。私たちの外側にあります。神の御言葉、聖書の言葉、これが正しい計りです。正しい定規です。その計りによって、まず私たちの歪み具合が測られなければいけない。そして歪み加減がしっかりと示されて、正されて、直されていくということ、そのことがまず私たちに求められていることではないでしょうか。詩篇119編130節にこんな御言葉があります。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えます。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えます。この体験が私たちにも必要ではないかなと思うんですよね。御言葉の戸が開かれる、その光によって照らされる、そして浅はかな私たちに悟りが与えられるという、そのようにして私たちが整えられていくということがどんなに求められていることでしょうか。しっかりと私たち自身が御言葉の光に照らされて、神様によって整えられていくということが本当に求められていることをぜひ覚えたいと思います。私たちは自分の歪んだ定規で人を測るのではなくて、聖書に基づく神様の正義によって自らと他者を判断し裁くものでありたいというふうに思います。そして今日の箇所に戻りますが、今日の箇所の最後で神様はおっしゃっておられます。36節の後半部分、私はあなた方をエジプトの地から導き出したあなた方の神主である。あなた方は私のすべての掟とすべての定めを守り、それらを行いなさい。私は主である。 最後に神様、19章の最後ですけどもね、最後におっしゃられました。私はあなた方をエジプトの地から導き出したあなた方の神主であると宣言されました。私たちなぜ神様の掟に従うんでしょうか。37節にあなた方は私のすべての掟とすべての定めを守り、それを行いなさいと命じられました。今までたくさんの掟がここで紹介されてきて語られてきて、最後にこれらのすべての掟を守りなさいと命じられて、どうして私たちは神様に従い神様の掟を守るんでしょうか。それは神様が私たちの救い主であるということを、私たちを救ってくださったからではないでしょうか。つまり神様から出発するってことをですね、私たちの他者に対する愛は多くの場合自分から出発するということがあるんではないでしょうか。自分が出発点になりがちではないでしょうか。それゆえに他者に対する共感の乏しい自分の正義の押し付けで終わってしまうということがあるんではないでしょうか。そして自分には愛がない、そしてまた本当に人が自分の言うことを聞いてくれないと言って悩んだり苦しんだりもがいたりすることが結構あるんじゃないかなと思うんですよね。そして自分では正しいことを行っているつもりでも相手が苦しんでいるということに気づかないこともありますね。自分の正義が歪んでいるということに気づかない、キリスト者でありながら清められていない性質、肉の性質に支配されていることが結構多い私たちではないだろうかというふうに思います。でももし私たちが本当に神様に愛されているという安心感を持つことができるならば、私たちは自分の姿を本当に素直に直視することができるんではないでしょうか。本当の愛を知って私たちは初めて自分が握りしめているものを手放すことができるんではないでしょうか。そして本当に神様の光に照らされることによって自分自身を本当に受け入れることができるんではないでしょうか。そこに自分の歪みや弱さを知らされても、それを神様の前に悔い改めて神様にお委ねすることができるんではないでしょうか。そのような体験に導かれていくことによって、私たちは本当に神様によって生かされている恵みを味わうことができるんではないかというふうに思うんですよね。私たちは普通自分の歪んでいるところを見せたくないし、指摘されたくないし、他の人に測られたくもないし、だから自分が測りになってしまうというところあると思うんですよね。自分の中にそういうのを認めたくないという心があるんですね。ですからそういうのを人から見られるのも嫌だし、測られるのも嫌なんです。ですから自分が測りになって人を測ってしまうっていう、そういう罪人としての性質をみんな持ってるんじゃないかなと思うんですよね。でもそんな私たちを、そんな私たちであるにもかかわらず、そのままの状態で愛してくださっている方がいるとしたらばどうでしょうか。そしてその方がなんと私たちのために死んでくださった、十字架にかかってくださった、救い出してくださったというその愛を知らされたらどうでしょうか。私たちの人生変わるんではないでしょうか。自分の歪みを素直に認めて神様に悔い改め、神様にお委ねできるんではないでしょうか。その恵みに私たちは生かされるものでありたいというふうに思います。まず神様が私たちを愛してくださったんです。神様が私たちを一方的に救い出してくださったんです。そしてこの方は私たちの主なんです。変わらずに私たちを導いてくださる羊飼いの主なんです。今日の聖書の箇所の最後で神様も今まで何度も何度も繰り返し宣言してこられました。でも最後にもう一度ここで念を押すかのようにもう一度繰り返して私たちに語ってくださっているその言葉、私は主である。神様、私たちにとってどういう方なんでしょうか。私たちの主なんです。この関係は永遠に変わらないんです。神様の恵みと導きは絶えず私たちについてくる。そのような恵みの中に生かされている。まず神の愛から出発しなければいけない。自分から出発してはいけないんです。神様から出発しなければいけない。私たちは祝福を受けるために神様に従うのではないんです。祝福されているからこそ神様に従う、この方に私たちは心から仕えていくものとなろうではありませんか。この愛に応えるものとなろうではありませんか。そのようにして愛され、また人を愛するものとして成長していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、 御言葉ありがとうございます。どうか私たちの人に対する愛がキリストの心を伴う真実なものとなりますように、そのためにあなたの愛のうちを歩ませてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。そのまま黙祷の時を過ごし